おはようございます、会堂もきれいになりまして、また新たな教会の出発という感じがいたします。今日のところですけれども、トマスの話です。で、皆さんトマスというとどういう人物を思うかというと、まず疑う人、疑う聖歌でしたかね、賛美歌に疑うトマスもというような歌詞がありました。今日はそういうことで、トマスをとても素晴らしい人だという話をしていきたいと思います。疑う人というと何かトマスという人が疑い深い人でというふうな感じを受けますけれども、でもトマスはトマスでそれなりに素晴らしい人でしたという話です。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝するこのひとときを与えてくださりありがとうございます。私たちがこのように主を礼拝できるのはイエス様が十字架にかかって死んでくださり蘇ってくださったからです。その蘇られたこの週の初めの日、日曜日に私たちはこの場に集い、主を礼拝できます。それは本当に主の大きな恵みであります。どうぞそのようなこの恵みのうちに私たちは礼拝を持つことができることを感謝いたします。これからの御言葉もどうぞ主が導いてください。すべてを御手にお委ねをしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のお話は、24節から読んだんですけども、19節にその日すなわち週の初めの日の夕方と書いてあります。でこれは日曜日であります。で週の初めの日、日曜日に弟子たちが集まっているところにイエス様が来てくださったわけです。私たちならばまさにこの礼拝ですね。でこの時にトマスはいなかったんです。トマスはいませんでした、ね、だから日曜日休むと神様の大きな恵みが見ることできませんよと説教されていた先生もおられましたです、ね、さてこの時ですね、トマスはいなかったんですね。で今日の24節からですけども、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言ったとあります。この主を見たと言ったとあるんですけども、この言ったという言葉はですね、繰り返して言い続けるという意味です。だから私たちは主を見た、主を見たんだトマス、私たちは主を見たんだ。トマス信じてくれ。私たちは主を見たんだよ。私たちは主を見て喜んだんだよ。どうしていなかったんだ。私たちはあなたにもこのことを信じてほしいんだとこう言い続けるということです。ね。ただ、私たちは主を見たんだよって言ったっていう、そういう簡単な言葉ではないんです。言い続けるっていう言葉です。私たちは主を見たんだ。主を見たんだよ、トマス。主を見たんだ、トマス。トマス、あなたも見てほしかったという。で、これが、私たちの思いでもあると思うんです。福音というのは、自分たちにとって本当に嬉しいこと、喜びを、どうしても伝えなければいけない。伝えたくなる。もう伝えなくてはいられない。これが福音ですね。ですから弟子たちはトマスに言い続けていくんです。信じてほしいから、トマスにもイエス様を見たということを信じてほしかったから、彼らはイエス様を見て喜んだんですね。その喜びはトマスに向かって、トマス見たんだよトマスっていうですね、この言ったとしか聖書は言ったという一言で書いてるんですけども、この言ったはですね、本当に弟子たちがトマスに対して何とか信じてほしいという心からの願いの言ったなんですね。で私たちもこういろんな方に福音を語りますけれども、福音を語るときに言い続けるということが大切なんだと思います。一言言ったで終わってはダメなんですよね。その私たちのこの心の内にある喜びは、何とか信じてほしい、何とかそのことをあなたもこの喜びを見てほしい、 それはたった一回、ほら見てごらん、ダメなのか、あ残念で終わるものではないんですよ。相手がたとえ拒否しても言い続けるということです。だからこの時のトマスはですね、トマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったんですね。じゃあその言葉を言った時に、じゃあ他の弟子たちは、ああそう、お前そんなに疑うのかと言って言うのをやめたんではないんですよ。それでも言い続けてるわけです。私はその指をね、イエス様の手と脇腹に入れてみなければ信じない、いやそうじゃないんだと、まずイエス様本当に生き返ったんだというですね、この繰り返し、この繰り返しをですね、弟子たちはやったということなんですよ。だから私たちもですね、人に伝えたいという時に、相手が拒否して、いや私はあそこでこう、もう分かりました、もう言いませんっていうことよりも、こう本当にこう何とかして言い続ける、相手が嫌だと言っても何とか言いたいという思い、そして何かいろんな方法を通してこう言い続けたいという思いっていうのが弟子たちの心、また私たちも持っていきたい心であります。で、26節に8日後とあるんですね。私たちの計算では8日後というと次の週の月曜日になります。でもこれ日曜日なんです。日曜日その日を1日に数えるんです。私たちは次の日から1日って数えますけども、当時ユダヤはそうじゃなくて今の日も1日として考えるんですね。だからその弟子たちがイエス様を見た日曜日が1日、そして月火水で次の日曜日が8日後になります。だからまたその日曜日なんですね、週の初めの日なんです。また弟子たちが、集まっていたわけですね。でそこにまたイエス様が来てくださいました。その時トマスはですね、トマスも彼らと一緒にいた。まだ戸には鍵がかけられていたんですけれども、イエス様がその中に入られたわけです。そして彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われます。するとトマスはですね、それからトマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいというわけです。トマスが、25節で、私はその手に釘の跡を見て、手にですね、その釘の跡を見て、その釘の跡に指を入れて、脇腹、槍を刺されたその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った、その言葉に対してトマス、イエス様はですね、トマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、私は確かに死んだものであり蘇ったこのイエスだと示そうとした時に、トマスは私の主、私の神よというわけですね。そして有名なイエス様は彼に言われたのが、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですという言葉が出てきます。今日のところですね。で、このトマスという人なんですけども、トマスってどういう人だったかっていうことです。で、ヨハネでは2箇所出てきます、トマスがですね。で、デドモと呼ばれるトマスってあるんですけど、デドモっていうのは双子という意味なんですね。双子の誰かいたのかもしれません。で、彼がですね、どういう人物であったか、私たちはトマスというと、とにかくここのところで疑う人、疑って信じない、そういうトマスという印象をすごく受けてしまうんですけども、他の箇所を見るとそういう もっと違った印象を受けます。11章、ヨハネの11章7節です。このヨハネの福音書の11章というのは、ラザロが死んでよみがえるところです。イエス様がですね、その死んだラザロをよみがえらせるというところです。で、ラザロにはマルタとマリアという二人の姉妹がいたですね。で、有名なこの11章の25節には、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですという有名な言葉があります。この言葉は今日の棚田のぞみ兄弟の 葬儀の時にも今日このところから説教しようと思っております。私たちにとって非常に大きな希望のある言葉ですよね。でこのところにそのマルタとマリアのところ、死んだラザロのところに行く前の話なんですね。で11章で、ちょっと1節から読んでいきますね。さてある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時にいた場所に2日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。という言葉が出てきます。あ、ごめんなさい、ちょっとその16節ですね、ごめんなさい、16節です。16節に、そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。でこの16節の言葉がトマスの言葉なんですね。でこの11章の最初の方は何を言ってるかというと、ラザロが病気になります。そして今にも死にそうなんですね。そして、3節の姉妹たちはイエス様のところに使いを送って、この愛する者が病気です、つまりすぐ来てくださいと言っていくわけです。で弟子たちは何と言ったかというと、イエス様がですね、もう一度ユダヤに行こうということは、このベタニアというこの町はエルサレムのすぐ近くにあります。つまりユダヤの地方ですね、エルサレムのすぐ近くの町です。でイエス様が今現在いるのは確かガリラヤでしたかね。そうですね、10章の40節でイエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めてバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在されたとあります。つまりそのユダヤにいなかったんですね。でこのラザロが病気のこのベタニアという町はベツレヘムのすぐ近く、ごめんなさい、エルサレムの近くにあります。ですからユダヤに行かなければいけないんですね。でそのラザロのところに行くということは、そのユダヤ地方にもう一回行くということです。でも弟子たちは何と言ったかというと、8節で弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですかと言ってます。つまりユダヤのそのユダヤ地方に行ったらですね、ユダヤのところに行けばユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたではないですか、またそこにおいでになるのですかというその言葉の意味の中には、行ったら危ないですよ、そこに行かなくてもいいんじゃないですか、そこに行くのは危険ですという意味なんですね。それに対してトマスは16節で、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言ってるんです。他の弟子たちは尻込みしてるんですそのラザロのいるベタニアに行くということは、捕まって殺されるかもしれないっていう、そういうところに行くんですかって言ってるわけです。ところがトマスは、私たちも一緒に死と一緒に行って一緒に死ぬのではないかって言ってるんですよ。他の弟子たちはやめた方がいいんじゃないですかと言っているのに、トマスが主と一緒に行って一緒に死のうと言ってるんですねここでわかる、トマスという人は危 険だということが分かっていながらも、主と一緒に、そして主と共に死のうという忠実さ、勇気を持った人です。主と共に死ぬ覚悟で仲間の弟子たちに呼びかけているんです。だからトマスという人っていうのはすごい実直で、すごく真面目で、勇気があり、主に対して信じて従っていこうとする大きな、そういう心を持っている人なんですよね。あの20章のトマスと全然ちょっとイメージの違うトマスなんです。で、次にですね、14章に出てきます。ヨハネの14章、ヨハネの14章ですね。ヨハネの14章の1節から、4節までちょっと読んでみます。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますと言ってるんです。ここで私がどこへ行くか、あなた方は知っていますと言ったんですね。ところが5節でトマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。あなた方は知っているはずです。私がどこへ行くか、あなた方は知っているはずです。あなた方みんな知ってるでしょって時に、普通人はあ、そうですねとかね、知らなくてもあ、分かりますとかね、こうつい答えてしまう時はあります。でもトマスははっきり言ったんですね。トマスははっきりと、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。自分の知らない、自分の無知を素直に認めてるんです。そしてイエス様にそれを聞いてるんです。自分自身が知らないことを素直に認めるという素直さがあるんですね。先ほどは真面目で実直で、そして勇気のあるトマス、そしてまた自分が知らないことは分かりませんという素直さのあるトマス、だからこういう人なんですよ、トマスっていうのは。で、ここでもイエス様はその後に言った言葉は6節の、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんという有名な言葉を言っています。トマスが言った後にイエス様って何かこう有名な言葉を言われてるんですね。だからトマスという人はそういう人なんです。で、そういう人だっていうことを思いながら、もう一回20章の、20章のトマスの言った25節の言葉をちょっともう一回見てみたいと思います。ヨハネの20章の25節、そういうですね、忠実な人、実直な人、勇気のある人、死と共に死ぬことも覚悟のある人、無知であるけれどもそれを隠さずに素直に私は分かりませんという人、そういうトマスがこの25節の言葉を言っています。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡を指に入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。そういうトマスだという思いを持ってこのところを読んでいきますと、ちょっと違ってきます。彼は真面目なんです。不信仰とか疑う人というよりも彼は真面目なんです。わからないことはわからないんです。みんなが死を見た、私たちは死を見たと言っても、言われても、私は見てないんだし信じられない、信じてくれ信じてくれと言っても私はわからない、信じられないといった時に、真面目にその通り言っています。 私は信じられない。みんな信じて信じてって言った時に、ああじゃあみんな信じるから私も信じようかなっていう人じゃないんです。自分自身に嘘をつけない人です。わからないものはわからないんですということをこう言える人なんです。そういう意味で言ったら本当に実直な人なんですよ。そしてイエス様が来られた時にトマスが言った言葉は、私の主、私の神というわけですね。彼は非常に真面目な人でした。ですからイエス様を見た時に彼がすぐ言った言葉は、イエス様がですね、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと言った時に、主を信じます、あなたは私の主、私の神ですと告白するわけですね。実はこの告白ってとても大切なんです。あなたは私の主、私の神、この私の主、私の神っていう言葉はイエス様のことをヤハウェ、イスラエルの神と言ってるんです。あなたは誠の神ですという言葉なんですよ。だから彼は本当に真面目だったんです。で、同じような人としてパウロがいるんですね。第一テモテ、テモテ第一の手紙の一章をちょっと挙げていただきますと、テモテ第一の手紙の一章です。テモテ第一の手紙一章の12節と13節、新約聖書418ページになりますね。418ページ、418ページ、テモテの手紙第一、一章12節と13節。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。パウロも彼は自分のことをですね、神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者と告白してるんです。でも彼はですね、熱心だったんです。無知だったんです。12節に、キリストは私を忠実な者と認めてくださってるんです。神を冒涜し、迫害し、暴力を振るう者であったにもかかわらず、彼は神様に従って真面目に従ってたんですね。それで彼は憐れみを受けたんです。だからトマスもそうなんですよ。疑っていますけれども、彼は常に真面目に一直線に見てるわけです。だからトマスにイエス様は現れてくださったんですね。その時に言った言葉が、私の主、私の神ってことです。私の主っていうのはどういう意味でしょうか。あなたは私の主ですと言った時に、私はあなたのしもべですという意味になりますね。ですね、一つのこれはですね、何なんですかね、義典、聖書には入らないもので、ただですね、一つの面白いお話としてちょっと聞いていただきたいんですけど、聖書にあった話とか本当の話ではなくて、一つのですね、童話としてちょっと聞いていただきたいんですけどね。私の主というのはどういう意味かです。イエス様のそのお弟子さんたちですね、その人たちが、エルサレムに集まりました。でイエス様はですね、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいっていう命令されたんです。今日の日曜学校で覚えてる、日曜学校でイエス様が言った最後の言葉覚えてる、行くということですね。行って全ての国民を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、そして 私が命じておいたことを全て守るように教えなさい、この3つを言われますね。まあ、そういうふうに出ていきなさい、全世界に出ていきなさいと言われたので、人たちが集まったんです。エルサレムに集まったんですね。さあそれでどこに行こうかって話になります。どこに行こうかっていうのをこう弟子たちが話してたんですって。でどこに行くか、くじを引いたんですね。これあくまでも童話ですよ。くじを引いたんです。その時にトマスはどこが当たったかっていうと、インドだったんです。インドが当たったんですね。でトマスはインドに行きなさいと言われた時に彼は断ったんです。インドは嫌です、私は肉体が弱いし、あんなところでは働けません、インドは暑いしあんなところに行けませんと言ったんですね。でイエス様はトマスに現れて、恐れるなトマス、インドへ行って福音を述べ伝えなさい、私もあなたと一緒に行くからと励ましたんですけども、それでもトマスは嫌です、他の男ならどこでも行きますけども、インドだけは嫌ですと、すごい拒否したの、拒んだんですね。そういうしばらくした時にですね、そのトマスが行きたくないっていうインドの王様がですね、宮殿を建てようとしたんです。それで宮殿を建てるのにいろいろな国に行って大工を探したんですね。まあ、大工というのは大工の奴隷、そしてその大工になる奴隷を探していったんです。そのインドの王様から使わされた人がですね、インドの王様がですね、その宮殿を建てようとしたので、アッバネスという人を、アッバネスという商人ですね、お前ちょっといろんな国に行って大工の奴隷を見つけてくれ、買ってきてくれと言ったんですね。そしてそのアッバネスという人がこのエルサレムにやってきました。でそのアッバネスにですね、イエス様が近づくんです。イエス様が近づいてね、あなたは奴隷を買いたいのですかと聞くんですね。すると彼はそうだと答えました。でイエス様がですね、トマスを指さして言うんです。あの男は大工ができる、買いますかって聞いたんですね。そして彼はね、いくらだと聞いて、取引が始まってついに商談が成立するんです。このことをトマスは全然知らないんですよ。それで、ヨセフの息子イエスは私の奴隷トマスをアッバネスに売ったことを宣言するという契約書を作ったんですよ。でそのアッバネスに渡したんです。でその契約書を持って、まあ、お金ももらってですね、アッバネスはトマスのところに来ます。でアッバネスはトマスに聞くんですね。向こうにいるのはあなたの主か、向こうにいるあのイエスという人はあなたの主ですかと聞くんです。トマスはそうです、私の主ですと答えたんです。アッバネスはあのイエスから私はお前を買った、でトマスはインドに行ったという話です。あります。トマスは関係ないんです。トマスの主人のイエス様とそのアッバネスという人が話し合っています。で商談が成立するんですね。トマスはイエス様の奴隷なんです。だから私は行きたい行きたくないと言ってましたけども、もうここで商談が成立してしまい、主人があなたは行けと言ったならば行くしかない、もう商談が成立した。これ一つの童話なんですね。私の主という意味は、私は行きたくなくても、私はあんなとこ行きたくなくても、主人が行けと言うならば行きますという、これが主、私の主という意味なんですね。私たちは行きたくないから行かないじゃなくて、神様が私に何を言っているかということを聞く必要があるんです。私が行きたい行きたくないんじゃないんですね。主はあなたに何を言われているか、彼はあなたの主か、このアッバネスがトマスに行くんですね。彼はあなたの主か、そうです私の主です、 私はあなたの主人ともう契約を交わした、彼はあなたを私に売った、あなたは私についてこないといけない。奴隷というのは嫌だとかいうことは言えないんですね。主の言われたことだから従います。これあくまでも童話なんですけども、トマスという人はこの後どうなったかというと、ペルシャとかインドに行って殉教したと言われています。これ伝説です。彼はインドで殉教したという話があります。私が行きたい、私の行きたいところはここだというのは主人と奴隷の関係ではない、しもべの関係ではないんです。主が何と言われるかということです。だから私たちも大切なのは主はどう言われるか、主の御心は何かということを求めたいんです。私の思いなんかそれは大切ではないんです。だからよく私たちも、私もいろんな教会の先生とかいろんな話をしている時もそうなんですけども、こう何かいろいろ話している時にもやっぱりよく言われるのは、それは主の御心ですかって聞きます。私たちはああだこうだいろんなことを言います。でも私にとって大切なのは、それは主の御心ですかっていうことです。私たちはいろんなことこうね、ああしたいこうしたい思います。でも大切なのは主の御心かどうかということです。主の御心に従うときに神様の祝福があります。ヨナのようにですね、逃げていったならば大きな災害にあってしまいました。神様の御心を第一にするということです。それから最後に、もう一回戻りますけれども、ここで見ないで信じる人たちは幸いですと言われました。よく有名な言葉です。20章の29節、トマスに言った言葉、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。これは見ないで信じる人と見て信じる人たちを比べている言葉ではありません。見ないで信じる人の方が信仰深いとかいう言葉ではないんです。もしそうなら他の弟子たちはどうだったか。他の弟子たちも、20節にこう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだんです。他の弟子たちも信じなかったんです。イエス様の言葉を、主を見たから彼らは信じたんです、喜んだんです。だからトマスと同じなんですよ。トマスも同じなんです。トマスも見て信じました。他の弟子たちも見て信じてるんです。イエス様の言葉を信じているんではないんです。彼らはイエス様の言葉を疑っているんです。そしてよみがえられたイエス様を見たから信じて喜んだんです。ここにいる人たちみんな見て信じているんです。見ないで信じている人は一人もいないんです、ここにいる人たちは。でもイエス様じゃなんで見ないで信じる人たちは幸いという言葉を言ったんでしょうか。この見ないで信じるっていう言葉の意味は、イエス様はこの後どうしますか。どうなっていく。今日の一応このお話した時にイエス様は最後に天に引き上げられていったでしょ。みんなの見ている前で天に引き上げられました。つまりイエス様いなくなるんです。イエス様は天国に行った後に見たくてももう見れないんです。この後の人たちみんな見て信じることはできなくなるんです。じゃあこの後の人たちっていうのは、この弟子たちっていうのはイエス様を見て、復活されたイエス様を見て信じたわけですね、喜んだわけです。じゃあその後の人たちはどうなるんでしょう。もうイエス様を見ることはできません。弟子たちの言葉を聞いて信じていくんです。これが見ないで信じる人です。だからここは見て信じる人と見ないで信じる人はどちら比べたら信仰深いですか、それは見ないで信じる人ですねと言っているんではないんです。弟子たちがいる間はイエス様を見ることができます。そして見て信じることができます。でもイエス様が天に昇られた後は誰も見ることできないんです。弟子たちのように見て信じることできないんです。でも他の人たちはイエス様を見た人たちから聞いて信じていくんです。 見ないで信じる人たちは幸いです。見ることができない、でも弟子たちの話を聞いてそれを信じることができた、この人たちも幸いですという意味です。だから見て信じる人も幸いです、見ないで信じる人も幸いなんです。見ないで信じるようになっていきます。イエス様が昇天、天に昇られた後はもう見ない人たちばかりです。でも弟子たちの言葉、弟子たちが話した言葉をみんな聞いて信じていくわけです。私たちもそうですよね。私たちもイエス様を誰も見たことがないはずです。イエス様を見たことはありません。でもイエス様を信じてます。なぜでしょうか。聖書があるからです。御言葉があるからです。弟子たちがずっと伝えていった御言葉があるからです。私たちはそれで信じることができるわけです。私たちも見ないで信じるものです。見たくても見ることはできません。でも見なくても信じることができるんです。これは幸いなんですよ。そこには聖霊の働きもあります。ご聖霊が一人一人の心に働いてくださって信じていくんです。あって皆さん思いません？確かに十字架にかかって死んで復活したイエス様を見たら信じられなくても信じるよなと思うんですよ。でも私たちは十字架も見たことなければ復活したイエス様も見たことないんです。見たこともないのに信じることができるんです。なぜでしょうか。聖霊の働き、聖書の言葉、これだけです。でもそれだけで信じることができるんです。見なくても信じることができるんです。イエス様の言葉を直接聞かなくても信じることができるんです。だからイエス様が歩かれた距離って日本で言ったら四国ぐらいの広さですよ。あの辺のくらいのところをずっと歩かれただけです。だからイエス様は本残してましたか。本一冊も残してません。言った言葉を弟子たちが残しただけです。それでも私たち信じることができるんです。それは神様の技です。見ないで信じる者の幸いです。神様は私たちにイエス様を見なくても信じるように私たちに大きな恵みをくださっているんですね。それを持ったら神様の恵みがどれだけ深いか、どれだけ私たちに恵みを与えてくださっているかということがわかります。見ないで信じる者も幸い。でも弟子たちもトマスも見て信じることができました。彼らは本当に私たちよりももっと幸いだと思います。でも私たちもやがて主が再臨されて天国に行くとき、天国でイエス様にお会いすることができます。本当にこの見てイエス様を礼拝することができます。もう信じてますからね。そういう大きな恵みがあるんだということです。だからトマスはですね、トマスは疑い深い人でしたけれども、その疑いは彼の真面目さから来る疑いです。そして神様は、イエス様はそのトマスに現れてくださり、トマスは本当にイエス様の弟子、しもべとなっていった人です。それが私の主、私の神という告白ですね。トマスは見て信じました。私たちは見ることはできません。でも信じることができます。トマスと同じ幸いに預かることができる、ここに大きな恵みがあるんだということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。